Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
最近星を見てますか？
なんでそんな唐突に。
先週というか前回の、ゲストの山ちゃんがさ、星空ツアーの話だったでしょ、
ね、素晴らしい お星様の星空のお話をしてくださったんですね、
で、あの放送を聞いて、星を見てくれた人がいたら嬉しいなと思って。
ああ、いいね。みひろくんは最近星空を眺めましたか？
星空はね、ぼーっとしてるので空は見てます。
なんて返していいか分かんないねこれ。
あの一番最初にね、見える星が好きなの。
ああ一番星でしょ。
そう
よくあれだよね、あの一番星
をどっちが競争
してたよね。
で
もさ、本当にいろんな国やいろんな町に行くけれども、それぞれ全然空が違うよね。その星空だったり、夕焼けの空もそれぞれのこう顔が表情があって面白いし、
星は一緒なのにね。
ね、で東京に帰ってくるとさ、確かになんか空が低く感じるし狭く感じるんだけど、東京は東京で綺麗だよね。
東京もね綺麗だと思うよ。
ね、
星も見えるし。
そう、お月様もさ、あのなんかビルとビルの合間に見えるお月様とか、ね、そんなにたくさんは見えないけど、ちゃんとオリオン座も見えるんだよね。なんかその都会と自然のなんか一緒の時間っていうかね、それを見るのが楽しいなと改めて思いました。
はい、で今日もですね、星の話とともに人生の話を、語ってもらいたいなと山ちゃんにね、思いますので、今日もねたっぷりと
小さいつが10個ぐらいつきましたけど、
もう山ちゃんと話してるとね、ずっと話を聞いてたいっていうぐらい、僕はね大好きなんだよね。
もう山ちゃんの世界があるからね、そこに引き込まれていく感じだよね。
ぜひそんな感覚に1秒でも早くに浸ってほしいなと思うので、今日は早速、そのゲストのお話に行きたいと思います。
はい、
では、マウイの山内義和さんに会いに行きたいと思います。
レストランで働いて、その後レストランで独立したってことです
か？そうです。
それは場所は、
シアトルで、LA でずっと勉強してて、お店をどんどん広げてって、でここでやるとやっぱりコンペテンションになっちゃうから、違う街に行こうと思ってシアトルを選んだんですね。でシアトルでお店をやって7年ぐらいですかね。
それはなんでシアトルだったんですか？
やっぱりなるべくこう LA からちょっと遠いところだけど、お魚の仕入れがやりやすいところ、であの最低賃金の人たちのグレードが高いところを狙ったんですね。やっぱりどうしてもシアトルすごい良かったんですよ。やっぱり任天堂さんといろいろあるじゃないですか。だからすごくこう最低賃金の人たちのグレードが高くて、物が壊れなくて、一番早く日本から物が入ってくるってことシアトルなんですよね。
そうなんだ。
お魚はとにかくサーモンとかアラスカの方が力入ってくるじゃないですか。それもすごく便利だったし、ウニとかあれも全部そうです。今もさ、アラスカの方から入ってくるのは全部漁港港の基地だったのでね。
最初というかそのお店はどういうお店で？
食べ放題のお店をやってたので、だからもう本当うちの店が出るとみんな他のお店が大変っていうような感じのお店だったので、なかなかこうふっと作ってパッとオープンする以外は方法なかったりとかね、やっぱりいろいろとチャリが入るんで、でもまあそのノウハウはもう LA から持ってきてたので、
LA も食べ放題の？
そうです、お店です。それのノウハウしか僕はないので、だからもうシアトルでもそういった同じような形態のお店にして、でやったんですよね。
でもその当時ってなかなかそういう業態ってあんまり
ないですね。 ないですね。もう本当に一品いくらとか、うん、二貫でいくらとか、そういう世界なのを、うん、決まったプライスで食べ放題という形にしてたので、うん、もう絶対にこれはなんかいろいろあるなと思ったんで、もうこれは変な話なんですけど、うちのお店はまあ、いろんなところから、まあ、変な話なんですけど狙われてたところがあって、嫌がらせられたこともよくあったんですよ。
嫌がらせ、
一回撃たれたことありますよ、お店マシンガンで。ただうち防弾ガラスなんですよ全部。もう LA に住んでたから、
すごい
全部防弾ガラスにしてました。夜だったんですけどね、うん、お客さんいらっしゃらなかった、うん、夜のミーティングしてる時にカンカンカンと音がしたから、うん、あれ何かなと思ったら弾がいっぱい入ってておおってで警察が来て、なんで君たちを防弾ガラスにしてるのって言われたから、うん、僕 LA から来たので、こういうことは多々あるのでって言ったら、そうかって言って帰りました、うん、
それはなんかライバル店とかからの。
そうですね、まあね、やっぱうちの店が出てくるってすごい大きかったので。
それだけ怖かったんだね、山ちゃんのお店が。
そういや、でも7年後そのテロがあって、うん、うちの店が、まあ、クローズすることになるんですけど、最終的には、うん、その時になんか痛みを思いましたね。あ、他のお店の人たちのこととか、うん、お店を畳むってことも今まで一回も経験がないので、どんどん作って売ってだったから、それをなんかすごく痛みをすごく感じた。ああ、こういうことなんだなとすごく思って。
そう、そのお店はまあ順調だったんだけれども、はい、その 9.11 があって、
はい、
ちょっと
ドーンと下がりましたね、はい、やっぱりあのお客さん集まるところに集まらなくなるし、あとやっぱりあのどうしてもやっぱ外の外食をみんな控えるようにもなるし、いろんなところで、あの時はみんな全米が大変だったと思いますね、
う
ん、
あのテロってニューヨークじゃ
ん、ニューヨークだったですね。で
もシアトルってすごい、
はい、離れてるじゃないですか、うん、ただ飛行機はもう止まっちゃってたし1週間ぐらい、で物流は日本からも入ってこないし、すごい大変でしたねあの時ね。でどんどん、まあ、変ですけど自利品になってったんですよ、うん、でハワイからもいっぱい、今ハワイに住んでますけど、
うん、
あの来ました、仕事を送れって。
へ、
っていうのはハワイはもう本当に2人に1人がクビだった、その時代もう全然レストランももうみんなクローズだし、お客さんは飛行機じゃないと来ないし、
あ
どんどんハワイはもう全然ダメで、てんてこまいだったと思いますよ。だからあの時ハワイからいっぱい来てたのはなるほどなみたいな思いました、それ1年後に、うん、うちはもうあのいっぱいだから雇えないからっては言ってたんですけど、その時にああそういうことだったんだなってすごく思ったりとかして。
9.11 からどのぐらいでお店を閉めることになったんですか。
結局1年半後ですよね、もうねぐらい早かったですよね。まさか自分たちとは思ってなかったですけど、
う
もうその時家も取られたし、いろんなこともあって、
もうなんか従業員の方もたくさんいたんです
か。そうですね、40人ぐらいはちゃんといたの でその人たちの家族もいるじゃないですか。
う
そうするとやっぱ少なくともね100人以上になってたから、ポッと辞めるわけにいかなかったんですけど、もうどうしようもなくて、本当にお財布1枚入ってない時ありましたもんね。でもう帰ろうかなとも思ったりとかしてたんですけど、まあなんかもう一回ね、ちょっといつもそのマウイ島に実は星を見に行ってたんですね、夏休みは。
それは毎年、
毎年行ってました。ここがすごくバケーションでは僕とっても好き で飛行機は直行便が出てたりとかもしてたの で自分 の大学作が、まあ、天文もちょっとかぶってたので、うん、あの星をもう一回見てから帰ろうと思って、うん、実は晴れやからにもう本当にあのすっからかんの時に行って、うん、一人でずっとこうね天を見上げてた時に、なんかいろんななんかメッセージをもらったことがあって、ちっちゃいなって自分は、でもう一回少しちょっと頑張ってみようって思った時に星だと思ったんですよ。星だって、星だったら説明できるかなみたいなでまあ麓に降りて星の会社を探したら何社かありまして、ですぐ受かって、でスタートしたのが最初ですね。
すごい導かれてるね。
いやなんか、
ね、いろんなまあね ありながらも、
まあそうですね。でも自分も結構競走馬と一緒でこう目が開いてるんですけど、周りがもうないんですよね、これ行けっていうふうになって。大学も途中で僕辞めちゃってるんで、プロダクション入った時に、で高卒じゃないですか、そうするともう、もう選択肢があまりない。でも逆にね、選択肢ない方がいいですね、もう進む方向が決まっちゃうから、もうこれやるしかないよっていうのしかないのでね。
なんか選択肢がありすぎると
絶対良くないと思う。
悩んじゃって何もできなくなります
ね、うん、そうですね、本当。それを頑張れば必ずなんか結果は出る気がするんですよ。でそれも頑張りようがいっぱいありすぎちゃうと、どこ頑張っていいか分かんないから、
なるほどね、
と思いますね僕は。
その何もなくなって、じゃあ星の仕事をしようと思った時の心境っていうのはどういう。
いやもう本当にもうなとかないって感じですよ。もう、はい、全部失っているし、 でもそれでいてそこで助けてくれたのがやっぱり友達だったので、
うんうんうん、
まあ、僕本当思うんですけどね、財産は友達ですね、
うん、
やっぱりどんだけ友達がいるかで決まると思う、人生って、
うん
うん、お金は持って帰れないじゃないですかお墓まで、
うんうん、
でも友達とかはずっと最後まで見てくれますよ、うん、やっぱりでそれをどれだけ持ってるかでなんか生きててよかったなっていうのが分かるんじゃないですかね、と思います僕は。でその時にあのいろんな人たちが助けてくれて車買えよって望遠鏡買えよってこう、うん、ヘルプしてくれたから、うん、今自分があるので、
うん、
それの恩返しのためにねやっぱりこう仕事っていうのあるようなすごく今気もしてるし、うん、まあ、男ってやっぱ本当思うんですけど借りは作るんですよ絶対、
うん、
でもね借り作れない男はダメだと思うやっぱり、はい、借りた分返していけばいいんですよ、
う
ん、でも貸してくれないとはダメじゃないですか、
うん、
と一緒でだからそれのこう人生で繰り返したいような気がする。だから今度僕も貸す日が必ず来ると思うんです誰かに、
うん、
でその時がやっとこう一生懸命できてた部分の結果なのかなって思ったりします、
ね、かっこいいね。
いやかっこいいでしょ。ドタンもね、もうね、もう一回人生で嫌ですよ同じのいやだと思う本当アップダウンありすぎたんで、でも人生無駄なことは一つもないですね。やっぱり今までやってきたことをそのローディーでやってきたこととかも何もかも年に3日休みですよ今1週間に1回余裕ですよね、
うん、
1週間に1回も休みあるんですよ、
うん、
って考えちゃうから、だからなるべく若いうちは絶対苦労を取った方がいいですね。
そう思う、
辛い方を取った方がいいですよ、
うん、
そうすると後楽ですから、
うん
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 うん、
だってあの時あんだけ辛かったら今楽じゃんみたいな気持ちになるじゃないですか、うん、やっぱり
しかもその辛いことに耐えれますよね若いと。
そう、うん、若い時の方が耐えられるだんだん年取ってくるとね、うん、もう徹夜もできなくなるでしょ、うん、腰は痛いよとか、
うん、
マッサージが気持ちよくなったらダメなんですよあれかさ歯がゆいって思わないと
なるほど
面白い
ような気がする。今考えるとすごい全部が良かったなってあの時も、で未だにあの何十年の友達がいてくれて、もうみんな大きな企業の社長とかみんなやってますけど、でもそれでもなんかね日本に帰れたってみんなでご飯食べたりとかしてると、もう髪の毛真っ白ですよ彼とか。だけどねなんかああやって会えることがなんか楽しい。でも自分頑張ってないと絶対会えないと思うんですね。
なるほどね。
うん、向こうだけ上に上がってて自分がもう底辺にいたらやっぱり無理だと思うから、やっぱりどっかでやっぱりみんなサティスファイしてるところがちゃんと自分の中にあって、
うん、
それで会うことが大事なんです。お互いの刺激になるから。
そういう友人っていいね。
そうだね、
お互い関係って
磨き合いながら、
そうそう、
もちろんこうね大企業ですからもうねでもあの余計な話とかはその中でしかできないじゃないですか、やっぱりね。だからもう本当にお金で買えないものがいっぱいあると思う。そういう友達っていうのはいくら ね、やっぱりお金出してね、あの皆さん信じてくださいって晴れやからの朝3時待っててくださいって言っても、全然知らないとお金渡したら行かないと思うんですよ。ただ知ってる人が渡したらいいよっていうのだから、絶対信用はお金では買えない。でも信用でお金は作れますからね。
そうですね、
それが間違えちゃうと、とっ違えちゃうと喧嘩になっちゃうけど、でもそれがちゃんと分かっていればこうしてきちっとクレジットを自分で積んでいって、仕事をちゃんと持ってやっていけば必ず頑張ってた自分がいると思う。最後はそれでいいような気がするんですよ本当に。生き方ってみんな人それぞれ違うから、どれが正しいとかとは言えないんですけど、自分が納得すればいいんですよ絶対。嫌だったらやめたらいいんですよ、絶対。だって嫌なんだもん
嫌なものは続かない、
ね、続かない。でもそれにこれだったらどうしようってなりますよどうにか、人間だから。でそれをこう我慢しちゃってるとやっぱりずっと我慢の人生になっちゃうから、それは良くないと思うんですね、精神的にも。やっぱり精神的不衛生が一番良くないから、やっぱりやりきれたらいいんですよ、それ結果どうあれと思う、自分の人生だから、とは僕は思うんですけどね。思った通りには本当にいかないんですよ人生でも。やった通りになりますよ、頑張ったら必ず何かなると思う、結果どうあれ、 10万円でも100万円でも幸せじゃないと幸せじゃないし、うん、幸せだと思えば10万円でわーよかったねって言うんですよ、うん、そうだと思うんですね、
うん、
だそこの価値観をどこに持っていくかっていうことだけだと思うんですね、
うんうん、
でやっぱり僕も年取ってきてすごく思うのはやっぱり人に対していいことをっていうかなんかちょっとプラスになることをしてあげた方がいいと思う。お金はいいんだけど、
うん、
でもなんか少しちょっと背中を押すような仕事 をした方が自分の中ではいいと思うんです最近、うん、でみんな人が喜んでくれたりとか楽しんでくれたりすることがすっごい僕に返ってきてるんですよ、う
ん、それが実
感分かる分かるすごいなんかあの時こういうことを言ってくれたんで今僕こうですとかっていうお手紙とかいただいたりとかするじゃないですか、
うんうんうん、
あよかったなって俺もその時悩んでたなとか、
うん、
やっぱ思うんですよ、
うん、
でもその時にちょっとでもこうクッと背中を押してくれる人が一人いると、
うん、
やっぱりちょっとやろってみようってすごく思うんですよね、
うんうんうん
うん、
分かる気が
する
、うん
不思議です。なんか本当になんか人生って1たす1は2じゃないと思うんですね、
うん、
で若い頃ってどうしてもね、まあ、よく言われるんですけどね木を見ちゃうんですよ。でも森を見た方がいいですよ。全体像を見るとあ今これやってることは無駄じゃないなって絶対わかるんですよ。
目の前だけじゃなくてもうちょっと俯瞰してみるって、
ね、と絶対その方が大事だと思う。高いところに登れほど視野は広がるじゃないですか、
うん、
低いところには絶対ダメですよ。やっぱりどんどん自分で高めていかないとダメだとは思うんですね。それが経験であったり失敗だったりすると思うんですよ、
うん、
でこれがなかったら上上がれないですよやっぱり、
うん、
誰だって風邪ひいてた人の方が、ね、あ熱は痛いんだ頭痛いんだって分かるじゃないですか、
うん、
でも一回も風邪ひいた抵抗力ない人はダメですよ、
うん、
と思うんですね。だからちょっとでもいいから辛い方を選んだりする
。へえ、面白いね。
辛い方がいいですよ
ミヒカ言ってもねあんまりあれかも。
いやでもミヒも
ね苦労はいっぱいしてるからね。
で苦労してくると、うん、だんだん人間って怒らなくなってきますね、
うん、
これを知らないとイライラすることがなくなってくるんですよだんだん、
うん、
苦労してるとそうなんだ、
はい、絶対そう思います。短期な人とか何ていう人だっけね、やっぱりねそれでショートテンポになっちゃうテンポになるのは、
うん、
やっぱりこう経験がないんですよ、
うん、
もっとすごいことあったよ俺たちだったらこんなの全然起こることじゃないよねって思うじゃないですか、うん、
それ一生物差しが変わってくるん
ですよ。全然変わっちゃう、うん、だから人に気づかないのは気づかないんですよ自分で。気づけないんだもん、うん、気づいたことがないんですよ。で気づかれたことされてない、
うん、
逆に言うと、
うんうん、
何でもそうだと思うけど、うん、そうするとお客さんに対してのこうケアとかなんかもうこうしてもらった方がいいって言ったらやりゃいいんですよ自分で、
うんう
ん、やれないのは やられたことがないんですよ、
うん、
そうだね、
経験がないんですよそれも、うん、絶対何でもそうだと思うんで、そういうのはすごくその音楽業界にいた時にすっごい勉強にならせてもらいましたね。いっぱいなんか勉強させてもらったんですよ。
その山ちゃんのツアーに行くとなんかその今日の話の人生が凝縮されたサービスを受けるよね。
そんなことないんですけど。
受ける。
音楽から。
あその車でね、そのドライブして晴れやからまで行く間の音楽のチョイスがまたね、うん、みんなにこうグッとくる感じのこの場所でこれでみたいな。
設定具合
そうね、そのあのボリュームの感じとかねあここでボリュームアップみたいな
やっぱりそのこうね演出をやっぱりすごく勉強させられたので、どうやって人が喜ぶためにはどうするんだ、何の曲を何の現場に歌うんだとか、
うん、
でここで特攻があってことバンって光ったりよしたりするのどうするかって、うん、そういうのもやっぱり全部考えていくじゃないですか、
うん、
でそれやっぱりねシナリオがちゃんとできてるんですよ、
うん、
でそれができて、だからこの曲は何分だ、この曲が終わった時にはもうここに作って分かってるから、
うん、
ここまでの話はじゃあ ここにしとこうとか、だ曲に聞きながらこの話はここで持っていったらちょっと短いとか、そういうのはあるんですよ。
すごい、
結構そういうのはその小さいからって言うんですけど、うん、若い頃から勉強させられてたから、どうやってアーティストが一番いい状態でライブができるためにはこうしようとか、
うん、
何の負担もさせないようにしようとか心配事させないようにしようとかっていうののなんか延長なんですよね。
ライブだよまさに、
ステージ
星空
ステージかでもほら今日ね、
う
ん、あのランチ、
あそう今日はねあの山ちゃんの
いやいやいや
とっても素敵な豪華なゴージャスなご自宅でね、うんうん、あの手料理をいただいたんですけども、うん、それであのグラタンをね、美味しいグラタンをいただいたんですけど、うん、それを作ってる時もあのエビ一つにしてもさ、
うん、
ちっちゃいエビを国際入れるよりも大きいのバンバンって入れた方が楽しいじゃんっていう、うん、そういうなんかいつもだから、ほら普通料理作るのがただ好きな人って、うん、あのまあ人にいろいろいるかもしれないけど、うん、やっぱこうこうなんていうの、自分のこの追求する味とか見た目っていうところを
自分の方に向かって
向いていくことが多いかなって思うんだけど、山ちゃんは常に人に向いてるっていうのは
そうだ、ね、
なんかね、そう、全てにそれが言える
なと思って。どうしたら喜んでくれるかとか、どうしたら驚いてくれるかとか
ですね。そうですね。やっぱり料理もそうですよね。見てくれがやっぱりまずいと、やっぱ絶対美味しくないと思うし、うん、プレゼンも大事だと思うし、ただやっぱりもうエビ一つなんですけど、バーンって出すと、うわ、なんでこんな大きいの出しちゃうんだろうとか、うん、よくうどん屋さんないじゃないですか、はみ出てるよねエビ店、うん、あ、いいんですよねあれで、
うん、
あれでこうみんな見て、ほーっと思ったら入ればいいと思うし、あとやっぱりこう愛情を持って作らないとやっぱりダメなものは絶対ダメなので、こうした方が美味しいな、した方が美味しいの究極がやっぱり料理だと思うから、でもね、僕って結構いい加減なんですよ。これね、いい加減っていうのはね、よく言うんですよ、いい加減なんですよね、
良い加減です、ね、
そうです。それで作っていったら絶対料理はうまくなる。だからうまいものはまず食べないとダメです。
ああ、まず自分が、
うんうん、
どんだけでもいいからうまい店行った方がいいです。で味を見る。
うん、
一回あのシアトル の料理人の友達が一人いて、うん、じゃニューヨークを1週間とにかく5スター全部食べようって言ったら3日で吐きそうになりました、うん、あまりにもリッチで味が、
味がリッチ、
で昼間から、まあ、変な味ですけど、あるそのレストランで、うん、1人150ドルぐらいするんですよ、朝のランチ。それ子供2人連れた女の人がこうやってご飯食べてるんですけど、うん、パンとか50種類ぐらいあるんですよ。食べれない、そんなに食べれない食パンで十分と思うんですよ、うん、でもああいうので生きてる人たちもいる、
うん、
片や食パン、これは俺の食パンだよっつって喧嘩して食べる家族もある。でも、うん、いいんですよ、どちらでも。だけどやっぱいい味を見ると、これでこうなんだって思うんですよ、
うん、
この値段はこれで取れるんだとかね、
うん、
でも5スターずっと無理です。やりましたけどもう飽きちゃう、最後もう十分っつって、
でも味を知るってことは重要だ ねまずね、
うん
うん、美味しいの作ってたらやっぱりこれはこうだってコンペアできるから、
うん、
比べることができないと絶対ダメです。
うん、
あの時はこうだったし、これこうだなって、人も一緒なんですよ。だから
うん、
いろんな人を見た方がいいです絶対。僕はうちももう2万人以上来てるじゃないですか、もっと来てると思うんですけど、その人たちいろいろ見るじゃないですか。そうすると大体あ、こんな感じだなっていうのが当たりますね。当たるっておかしいんですけど、自分の中でですよ、
うん、
なんかいくつかの
パターンがあるって言ったらおかしいんですけど、うん、そういうのもあるかもしれない、うん、あ、こういう環境で育ってるんだなとか、不思議ですよ、やっぱり人間だと出ちゃうんですよね、
あ、
絶対に。たまに男の人で、あ、うちの店にこのあのツアーに欲しいなこの人はと思っていますこれだけ気遣ってる、すごいなって。
気遣いができる人、
うん、だってお客さんじゃないですか、僕に気遣う必要ないんですよ本当は。でも僕にも何気に気を使いながら他のお客さんにも気遣っちゃってる人とかいるんですよ。でもそれが自然にやってる人はすごいなと思いますね。あ、この人おめでとうサービス業だなとか、
ああ
、この人金融業だなとか、そういうのはやっぱりちょっと見ててすごくわかるかもしれない。
面白い、人間観察もできて、星観察だけじゃなくて、
あ、本当だ
まさに宇宙の縮図だ、地球の縮図
を。そんなことないんですけどね、まあ、でもあの環境でやっぱりちょっとそのずれて、
うん、
今の環境とはちょっとずれて、晴れやかに例えばいらっしゃって、あの星空を見上げられたら、やっぱりね、どっかなんかヒントがありますよ、
うん、
間違いなくいろんなヒントが、
うんうん、
これ僕のじゃなくても自分で行かれてもいいし、で見て、あ、なるほどなって思う時があると思う、絶対に。やっぱ環境を変えるってことはとっても大事だと思うんですね、
うん
うん、
今なんか自分でこう悩んでることがあったら環境を変えたらいいです、一回。そうするとおのずとして、でも捨てないと絶対新しいものは絶対浮かんでこないと思うし、だから思い切ってこう頑張って自分でワンモアステップ上がるんですよ、上がってみるんですよ。いいじゃないですか、また下がりやわその時はと思うんですよね。それが怖いからみんなできないんだと思うんだけど、でもみんな怖いんだから、何でも。
今もう2800回13年やってきて、その中で、あ、ちょっとやめようかなとか思った瞬間ってあったりしたん
ですか？いや、僕は一回もないです。
うわー、すごい。
一回もない。もう楽しくてしょうがない、ツアーは。大体この時でこうやってお客さんがこうなるだろうなってのが見えるじゃないですか。
うん、
それが楽しくてしょうがない。だからいつもショーなんですよね。 だ毎日なんかライブやってるのと一緒ですね。でそれがいてまた上の景色が変わってくるだろうし、流れ星も流れたりとかいろんなのがあるじゃないですか。それでいてなんかみんなそれぞれここみんな悩みがあったりいろんなことがありながらツアーに来て、お父さんお母さんに親孝行しながら来て、それでいてまた一つなんかこうポーンと液体が落ちてこうぐーっと輪が広がってるような感じが分かるんですよ。そうだと、あ、やっぱこの仕事やっててよかったなとすごく思いますね。すごくそれはね、だからもっと給料が良くてずっとなんかこう単純な仕事があるかも、でもそれは多分自分はできないと思いますね。やっぱりそれだけになっちゃうから、
うんうん、
せっかく生きてる以上はなんかね、なんかみんなに影響をあげた方がいいと思うし、うん、そうやってずっと習ってきたし、
うん、
教わってきたから、
うん、
だから今でもやっぱり昔の本当に先輩とか感謝してます。
うーん、
本当にどうしようもない大学生でしたから、僕麻雀パチンコでね人の答案を写して、でも答案を写すのめんどくさくなっちゃったんですよ。そうなっちゃうともうね、もう自分でもうやるしかないって時に初めてこう大人の社会に入って、もうボコボコ、ボコボコでしたから、でもそのボコボコがすごい良かったと思う。すごい良かったと思いますね、今考えると。
なるほどね、
あー、でもね、なんか一言では本当に表しきれないんですけど、もう本当に何だろう、こうすごい若い頃はやっぱりやってて給料も本当に安くて、
うん、
あ、こんなんでいいかないいかなってすごく思ってたんですけど、うん、もう本当にお金で買えないものを教えてもらった気がするんですよ、
うん、
それはもう絶対にやってみないとわからないし、
うん、
今初めてわかることもいっぱいあって、
うんうんうん、
だからその時はすごい疑問符だらけですよ。
うん、
その最中は、ね、
もうずっと僕エレベーターでずっと喋ってたんですよ。こうやってエレベーターの隅にこう顔を寄せて、いや、やめてやるやめてやる、絶対やめてやんだと思って、でチーンと行くと、はい、お疲れ様ですって仕事を出るんですよ。もうずっと喋ってたんですよ、一人で。喋ってた、夜中2時3時帰ってきて、オフィスに帰ってきて、さあどうするって言って、まあ、さあやっとこれ寝れるなと思ったら、うん、おい山内どうしてるんだって言うから、いや明日まだ12時からです、あ、じゃあちょっとつって大阪連れて帰っちゃったりとか、車で、俺一人だとほら寝ちゃうから一緒に乗ってってくれって言って、もうそんなのとしょっちゅうだったんで、なんかちょっと方向違いませんか、うん、今から大阪だからとかよくありましたよ。でもね、寝ないで大阪とかこうね、こう変わりながら行ってたりとかしてても、あ、俺大阪も余裕で行けると思うんですよ、もうこれ変な自信がつくでしょ、だからこう不思議だけどそういうのの連続だったから、あの時のやっぱ経験は本当今に生きてる気がします。音楽にしてもそうだし、
うんうん、
人を楽しませることもそうだし、本当、うんうん、率先してなんか上の人たちがバカやってたから、
うん、
いい意味のね、
うん、
それが僕にとってはすごい刺激だったですね、うん、今でもね。
今こう生きていく上で大切にしてることってどんなこと
ですか？あ、やっぱり自分をエンジョイすることですよね、うん、楽しいこといっぱい作ったらいいですよ、
うん
うん、だから今度これを買うでもいいし、
うん、
この旅行に行くでもいいし、
うん、
目の前にいっぱいね、変な店ですよ、人参ぶら下げたらいいですよ自分で、
うん、
そうするとそのために頑張るから絶対、うん、今度こういううまいもの食べ行こうでもいいし、うん、作ろうでもいいし、
ちっちゃいことでもいいです、
そう全然ちっちゃいことですよ、
うん、
絶対あの CD を絶対買うぞ今週はとか、うん、それでもいいし、そうすると結構楽しいですよね人生って、
うんうんうんうん、
いっぱいあるからまたいろんなことが、うん、それをこういつもいつもこう考えてていれば、あとやっぱり目の保養の場所をちゃんと作っておくこと、
あ、
うん、
いいですね、
うん、やっぱりこう見ててマウイはなんでいいかなと思うのはやっぱり景色がとってもいいとこなので、
本当そうですよね、
それを見てると、うん、もう今日はこうのんびりしようって思うんですね、これが不思議と、あれをしようこうしようっていう前に、
うん、
それがこうナチュラルななんか癒しにはなってるところがある、だから見るところが全部癒しだから、そこがすごいただじゃないですか、しかも見てるのも、海見てるのも、あ、すごいなと思います、ここはね、
その環境を選ぶのも自分でできます
か、ね、できますよ、だって自分で選ばないだけですよ、ここが楽だからって言ってここにいるだけで、そのでもそれよりね、もうワンステップワンステップやっていったら必ず自分の行きたい方向に行けると思うんですよね、それは、
うん、
うん、自分が止めちゃってる人が多い、
あ、そうかもね、
そうだね、
目の前のにさ、
うん、
人参をぶら下げるのも1個ぶら下げるのもすごくこう罪悪感を持ってぶら下げてる人いるよね、
罪悪感がある
特にまあ日本にいるとそうなりがちだなと、もう自分の昔をね見ても含めても、今もそういう時あるけども、あれがやっぱり大事、いくつも
それでいくつも置いとけばいいんですよ、在人で。そうするとこれもやってあれもやってこれもやって、もう忙しいなと思いますよ毎日。
すごい。私知りたい。ちなみに山ちゃんにとっての人参って最近ぶら下げた人参って何ですか？
最近人参ですか？いやまずあの僕ギターとか好きなんで、ギターを買うためにインターネット見たりとかするのもよくあるんですね。このギターが今テネシーのところで安いとかの、そういうのも楽しい。見てるだけでもそれも楽しいし、買うのはまた別としても、それでいてあと僕は音響関係がすごい好きだから、とにかく音響関係アップしてくるんですよ、グイグイ。
部屋の中がすごい、はいはい、
ものすごい音なんですよこれ実は。もう あんなちっちゃいスピーカーでもバカバカすごい音が実は伝えたりとかするんですね。それだと今度夜が楽しいじゃないですか、 DVD 何見ようって、いい音で聞けるから。
確かに、
そうするとこれを追求しよう、あれを追求しようって出てくるじゃないですか。今回これ新しいちょっとスピーカーシステムなんですけど、これなんかもうそんなに高くないんですよ。そんなむちゃくちゃ何十百万とかじゃないんですよ、もう何万で楽しめるんですよ今。もういいんですよのが、そういった意味では僕東京に行って日本に帰った時に、もう電気屋さん大好き、もうもうね全然 OK。 人
参だらけ、
僕高校は東京電気大学附属高校っていう高校だったので、そこから秋葉原が近かったんですよ。だから秋葉原も毎日、もう毎日行くでしょ。でそこの電気街に行って、でああだこうだ店員に文句つけちゃ買わないんですよ。でしまいにこうで僕ちらの高校のマークがあるんですね、この爪りのところについてるから、もうそれ見るともう向こうのお客さん、あの店員さんは、お前どうせ電工だろって言って、もう値段が最初が安いんです。日給パがもう最初から2万3000円ぐらいになってるんですよ。もうどうせうるさいからこうやって、どうせ買わない、それでまた、それでもうちら押すじゃないですか。そうすると向こうの店員が、俺みたいになっちゃうぞって、あ先輩ですかって、店員になっちゃうぞって。でもそれだけやっぱり電気すごい好きで、だからその時に新しいこうスピーカーの JBL が出て、このスピーカーあそこで聞いたっていうのが次の日のランチタイムみんなで話すことなんです。あの針 シワの V3 聞いた、すっげえ、どこでって言ったら、そこだよって、じゃあ俺行かなきゃ今日の これ帰ったらって言って、もうそ帰りは全部開けば、もう本当に音響異常に出て、であそこにはもう結構プロのおばさんたちがいっぱいいるんで、こういうコンデンサーとか買うじゃないですか、ああ買う時はダメ、こんなん買ってちゃうバカじゃない、あんたなんでこんなのってダメ出しが多いんですよ。それ学校の先生のダメ出しよりきついやっぱダメですかこれ使っちゃう、ダメよこんなん使って、ノイズが多いでしょとか、こういうの全部リアルタイムで教えてくれるから、すごく面白かった。いろんなの作りましたね。
これは人参なんだね、この目の前にある
大きな人参だらけ
スピーカーは。
そうですね、
うん、
そういうのがあると結構楽しいでしょ。
わかる、楽しみがあるとね、やっぱりなんかパフォーマンスも違ってきますよね、なんかね、
全然変わってくると思う。
一日の中でもそういうのがあるって、
そうだね、
今日はすごい楽しもう、朝がすごい楽しくなる。
そうそう、料理にしてもそうだし、美味しい今度これは作ろうとか、美味しい生シュークリーム買いに行こうとか、何でもいいんですよね。そうすると結構何でもこうありますよ、目の前に楽しいことって。それをこう楽しくすればいいんですよね。マイナス思考に考えてちゃうと絶対ダメです。全部マイナスになっちゃうから、
マイナス思考になったら晴れやからツアーに行くと。
あ、そうね、星空ツアーで山ちゃんしかあれなんだよね、あの、なんだっけ、あの上まで頂上まで行けないっていう、なんかありません
でしたっけ。あ、ライセンスがですね、日本の会社はうちの会社が唯一あの国立公園から認可が下りてて、まあ、週に5日間11人っていう1回のトリップがあって決まってるんですけど、おかげさまでもう十何年もやってるので取れてて行けるんですけど、でも本当にあそこはちょっとでもなんか迷いとかあったら行ったらいいですね。いいとこだと思うので、本当何回も来ていただいてるじゃないですか、本当に感謝なんですけど、やっぱりあそこちょっと病みつきになりますよ ね、
ますね、
来るたびに全然なんかねそこで感じることが
違う、感じることが違う。
ああなるほどね、そうですよね、あの宇宙を見ちゃうとね、自分の小ささが分かっちゃうっていうか、
でも自分の小ささを再確認するために行く場所かもしれない
ですね、ああそうかもしれないですね、なんか自分で奢ってたなとか、いろんな部分もやっぱ人間はあるんですよ、でやっぱ裸の王様になっちゃダメですよ、誰か言ってくれる人がいないとダメだと思う、もう自分もよく社長やってるから、いろんな人言ってくれないんですね、でそれが一番の最大の僕はネックなんですけど、やっぱりなんかこうこれダメじゃないとか、これどうだよって言ってくれた方が自分のこうね軌道修正にもとってもいいと思うし、それにやっぱお客さんの意見とか、それもやっぱり参考にもともなるし、何でもやっぱりあの完璧な人はいないと思うんですよ、絶対いろんなところから見出してきて自分の進路を見つけたらいいんじゃないですかね、と思う、もう一回やりたくないですよ、
話だったね。
山ちゃんワールド
聞きましたって感じ
やっぱりずっと聞いてたいな僕。
うんうんうん。ミヒは、
はい、
今回はどんなところが印象的でしたか。
今日はですね、あのマッサージが気持ちよくなったらダメという。
もうダメじゃんミヒ
僕いつからマッサージ気持ちよくなったのかな。20代の28ぐらいかな。
あ、
ま
あ、
その時に終わってしまったんだ
まあ終わったら新しいのが始まるから。
まあでもね、うん、その要は若い方が耐えられるっていう話をして、
うんうんうん、
あの、まあ、僕思うんだけどさ、
うん、
この新入社員というか新卒をこう目指してる人たちとかの相談もあるんだけども、
うんうん
うん、いかにこう自分にフィットした企業とか職業に就くかっていうところを目指してる、まあ、それもいいんだけども、
うんうん、
いやもっとなんか遠回りしたらどうとか、
あ、
辛い思いしたらどう、20代はもう辛くていいんだよってね思ってんだよね。
うんうんうん、確かにそうだよね、うん、だから、
うんうん、若い方が若ければ耐えられるので、
うんうん、
まあ大変な思いをした方がいいかなと。
なるほどね、うん、まあ、特にさ20代前半の自分ってまだまだ途中じゃないですか、
うん
うん、だからそのまだ自分っていうものが出来上がってない時の自分にフィットするって選ぶよりかは、うん、やっぱりちょっと先の自分にフィットするっていうものをね、
うんうんうん、
選んでいくっていうことも大切なのかもしれないね。
そうだね、うんうん、かなさんはいかがでしたか。
私はね、あ、まあ、2つあるんだけど、1つは木を見ず森を見る。
木を見ず森を見るですね、
うん、繰り返しただけでしょ今そのね、
はい、
あのなんだろう、木を例えば育てているとして、
うんうん、
でやっぱりそこをしっかり見て大切に、うん、あのしていくっていうことは大事なんだけど、でもなんていうのかな、その木が育っている森が、
うん、
まあ、どんな土地なのかとかね、
うん、
森はどんな、他にはどんな木々があって、どんな風がそこには吹いてて、どんな、うん、空気が流れていてっていうことを知らないと、うん、本当にその木って育たないよなと思って。
ああ、まあ確かにそうだね、森だったら
そう、
うん、
って考えた時に、なんかやっぱり一つのこととかね、こうずっと突き詰めてやっていったりとか一生懸命やってると、目の前のことだけでいろいろ判断したりとかしちゃうと思うんだけど、でもなんかそのちょっとフィールドを見るというかね、
うんうんうん、
そこのものがある、物事があるフィールドを見てみると、うん、もっとその場その時大切なことが見えてくるんじゃないかなというふうにね、うん、思ったんだよね。
じゃあもうちょっと周りとか、
うん、
その自分がいる場所とかを探ってみるとか感じてみる、
感じてみるっていう感じかな、うん、うん、あのディテールとかはとっても大切だし、
うん
うん、そこをねこだわっていくことももちろん大事なんだけど、それをするからこそ、うん、こだわるからこそその全体像であったりとか、
うん、
そのちょっと先、その物事を何を本当に伝えていきたいのかとかね、
うん、
何を大切にしていきたいのかみたいな、なんかそういうことをなんか感じていたいなと思いました、うん、
なるほどね、まあ、より周りを見てみるといいですよね、
うんうんうん、
はい、
はい、あと、
うん、
もう一個いい、
あ、どうぞ、
うん、あの人参をたくさんぶら下げておくっていう、
あ、自分で人参をぶら下げるって話してたよね、
うん、そうそうそう、
うん、
人参嫌いなんだけどさ、
人参はね、
うん、
食べた方がいいんだよ、
うん、話変えようかあのでもそれもさ、
うん、
あの人参をさぶら下げておいて頑張るじゃん、そこに向かって、
うんうんうん、まあ、それは人にとっては目標かもしれないし、ご褒美かもしれないし、そうそうそうそう、夢かもしれないし、
うん、
まあ、いろいろあるけどね、
うんうんうん、でそれがね、例えば本当に自分が好きなように生きていたりとかしてる場合に、
うん、
ご褒美何欲しいって言われても、
うん、
結構出てこなかったりする時ってない？
あ、まあ、確かにそれは僕はあまり出てこない方だね、
うん、そうなんだよね、
うん
うん、とした時に、うん、何を人参とするかって考えたの。
なるほど。そしたら
まあちゃんと答えは出てないんだけどね、
うん、
うん、でもなんかそうだね、まあ、そこにあるすでにあるものにいかに感謝できるかとか、
うん、
そういうところになってくるのかなとも思うし、
うんうん、
あと人参をぶら下げるためにはすごく必要なことがあると思うんだよね、
うん、
それを楽しいと楽しみだと思える心の余裕というかね、柔らかさ、そのなんか人参、人参をぶら下げることとかね、うんうんうん、
それが楽しいと思えるってことね、
そうそうそう、
うん、
とか人参は何だろうって思える、
うん、
これが欲しいとかこれをしたいとかっていう、
うんうん、
ことを楽しみといかに思えるかっていう、その心の余裕というか心の柔らかさがすごい大切だなと思って、う
ん、なるほどね、
うん、それをやっぱり持ちつつもう一生懸命生きていくみたいなね、うん、なんかそんなこといろいろ考えちゃった。
なるほどね、まあ、でも大変なことがね多いと、
うん、
なんかちょっと自分の楽しみがないとなかなかこうメンタルが持たないっていう人もいるだろうからね、ちょっとした人参、自分なりの人参を見つけてみるといいかもしれないですね、
はいはい、では今日の魔法の質問をどうぞ。
はい、今日の魔法の質問は、信用を築くために何をしますか、信用を築くために何をしますかです。山ちゃんの言葉の中で僕がもう一つねこう響いたのが、
うん、
信用はお金で買えないと、
うん、
でも信用でお金は作れると、
うん
うん、だから、ね、信用をまず築いていくことが大事なんじゃないかなっていうことを話したと思うんだけど、
うんうん
うん、まあ、とした時に、
うんうん、
じゃあ信用を築くために僕は何をするだろうと、
うんう
ん、いうところを問いかけたいなと思ってこの質問を作りました。
なるほど。
僕の答えは、より関心を持つ、
はあ、
その人に。
なるほど、
うん、まあ、その信用を築くためには相手にとって嬉しいことだったり、
うん、
価値あることだったり、積み重ねることが大事かなと思うんだけど、まあ、それをするためにはそもそもまずその人に関心がないとそこが始まらないなと思って、まあ、より関心を寄せてみたいなと思いました。
なるほど。
はい、
はい、
中野さんの答えをどうぞ。
そうですね、その時その人 に対してちょうど自分がしたい分だけ、
うん、
素の自分でしたいことをしたり関わったりするっていう。
素の自分で関わる
素の自分、
素の自分、
素の自分でちょうどしたい分だけ、うんうん、だから例えばね、
うん、
誰か困ってる人がいて、なんかこう相談に乗ってあげたいとかなんかしてあげたいっていう思いが出てくるでしょ。でその時にやっぱりこうなんかその人が大切な人ほどいろいろしてあげたくなっちゃうし、
うん、
なんか自分 の時間や体力やエネルギーをちょっと超えて、うん、やっちゃいたくなる、
うんうん、頑張りすぎてね、
うん、もっとやってあげたい、もっとこうした方が、うんうんうん、したい方がいいかなみたいな、うん、ちょっとマッチョ思考もありつつではなくて、その時に本当に自分がぴったりこのぐらい今この人にできるしたいっていう分だけ素の自分でもう関わるっていうかね、
無理せずっていう感じなのかなとも違う。
そう、無理せずだけど、
うん、
でも目いっぱい、
あ、無理せず目いっぱいね。
そう、だからちょうどいいっていうのはそういう意味なんだけどね、自分にとってちょうどいい、
ちょうどいい
はい、
はい、ぜひ今日の質問、信用を築くために何をしますか、会社で友達と家族で答え合ってみてください。この山ちゃん はマウイにいるわけですが、
はい、
なんとねマウイがあのトリップアドバイザーによると、
うん、
世界一人気の島で選ばれたらしい、
はい、すごいね。
すごいでしょ。
すごい。
そんなマウイに一緒に行きませんか、
はい
2016年の9月に、山ちゃんと共に星空を体験する僕たちのツアー、
はい、
でまた以前出ていただいた、さとこさんの食事を、
うん、魂のね
魂の食事 を,
食事を
楽しむツアーが、
はい
ありますので、ぜひポッドキャストの、PDF を見ていただくか、うん、もしくは魔法の質問マウイツアーで検索していただくと出てくるので、詳細をご覧いただければと思います。もうだいぶ、ね、埋まってきてね、あと半分ぐらい。
毎回ね、あの人気だよね、うん、やっぱ人生がきらめくからね、あのツアーは、
うん、多分観光じゃないからね、
う
ん、
そうだね、うん、すごく自分に向き合ういい機会になると思います、
はい、ピンと来た方はぜひご一緒しましょう、はい。このポッドキャストは、毎週週末前にお届けしています、ポッドキャストの画面に行きまして、ライフトラベラーカフェの画面に行きますと登録ボタンがありますので、登録ボタンを押していただけると毎週自動で配信されるようになりますので、ぜひ登録ボタンを押していただければ嬉しいなと思います。また質問やプレゼント応募もお待ちしております。来週はですね、ドイツからゲストをお招きして公開収録の様子をお届けしていきたいと思いますので、それも楽しみにしていただければと思います。
はい、
それでは良い週末を。
Life Travelers Cafe.